配信にもアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日はウィンターオンファイヤー、ウクライナ自由への戦いという、映画について話したいと思います。この映画は2015年制作のイギリス、ウクライナ、アメリカ合作で98分。現代も同じですね。ウィンターオンファイヤ
ー。
ウクライナズファイト。フリーダム。
うん。副題も一緒ですね。
うん。で、監督がエフゲニー・アフィネフスキーさんですね。うん、この監督、シリアからの叫びっていうのがってるんですね、うん。ちょっとこれ僕見てないですけど。うん、はい。まあ、そっか。これの前、あ
とドキュメンタリーかどうかちょっとわからないですけど、まあ戦争に関する映画だったりとか、うん、あと、まあ人種、ゲイとかゲイに関する話だったりとか、撮られてますね、映画ね。うん、結構、何本かありましたね。まあでも、
あ、そうですか。
見られるのは、これと、
はい。
どうですかね。あと、シリアからの叫びは見れるのかな。今、配信では見られないですね。配信で見られるのは多分、これだけですかね。ネットフリックスで、我々も見ましたけど、それぐらいですかね。うん、
で、脚本がデン・トルモールということですね。
うん、
で、解説を、映画 .com の解説を読むと、2013年にウクライナで発生した学生デモが、大規模な公民権運動へと発展した93日間の様子を捉え、第88回、2016年ですね、第88回アカデミー賞、うん、長編ドキュメンタリー賞部門にノミネートされた、ネットフリックスのオリジナル ドキュメンタリーです。
うん、
なので今でも、ネットフリックスに契約している方は、誰でも見えるという感じですね。うん、では、まあ、そうっすか、その前に、
はい、
感想を言う前に、なぜこれを取り上げたかというと、
はい、
まあ、今の現状、ウクライナが、まあ、ロシアに攻められ、まあ、侵攻されて、
うん、
侵略されている状況で、
はい、
まあ、映画的にはこれが結構わかりやすいというか、
そうですね。
まあ、応援の意味も込めてというか、
うんうん、
まあ、それも含めてこの映画を紹介したいなと思って、まあ、新作では全くないんですけど、
はい。
はい、取り上げてみたいと思いました。
はい。
じゃあ感想を元木さんから話しますか。
はい。
僕からでもいいですけど、はい。
どっちからでもいいですけど、じゃあ僕からいきますか。
はい。はい。はい、
これ松さんにまあおすすめされてというか、
はい。
教えていただいて、
はい。
でまあせっかくなので今このタイムリーですので、
はい。
これまあ見て撮りましょうってことになったんですけども、
はい。
実は、僕より先にですね。
うん。
母親が家で見てたんですよね、実は。
最近ですか？
最近です。
おお。
だから、多分、ネットフリックスを実家で、たまに見てるんですけど。
はい。
僕はまあ、実家では映画見ないんですけど。
うん。
たまたまかかってて、これが、はい、多分、おすすめで出てきたんでしょうかね。
うん。
うん、多分、タイムリーだ、なんで、
うん、
そういうのに出てきやすいと思いますけど、こういう映画とかが。
はい。
うん。それで、まあ、興味があったのか見てて、
うん。
で、その後から松さんにこの話をいただいて、
はい。
おこれじゃないかっていうのを気づいて、はい。で、まあ、チラッチラッと見てたんですけど、今日、ちゃんと最初から最後ね、見直したっていう感じですね。はい。はい、で、まあ、結論から言うともと、これ見てとても良かったですね。
うん、
はい。で、まず、まあ、現在、先ほど松さんおっしゃったんですけど、まあ、ロシアによる、まあ、ウクライナへの侵略ですよね。まあ、これの経緯を理解する上でも、はい、まあ、参考になるなというふうに思いましたね。うん、はい、で、まあ、今の現状になるに至ったのは、というところが、まあ、少し描かれている部分もありますんで、
うん、
もちろん、まあ、これ見ると、この頃からまあ、そういう、ロシアの侵略みたいなものが始まってたんだなって分かる部分もありますし、
はい。
まあ、実際にはもっと前から、そういう動きがあったんだろうなっていうことも、なんとなく分かると思うんですけども、
うん。
まあ、そういうものがなんとなくつかめるかなっていうところですよね。で、もう一つは、まあ、ドキュメンタリーとしてはとても見やすいですし、わかりやすい内容だったと思います。
はい。
実際に、 このデモですね。多分、なんだろう。事件の名前としては、ユーロマイダンとか言うんですかね。
うん。
うん。まあ、要するに、ウクライナがユーロに加盟する直前だったんだけど、それが覆されたみたいなところから掘ったんだわけですけど、
うん、
でまあ、その時の大統領が、ヤヌコービッチっていう大統領で、で、うん、結論から言うと、まあ、この男は最後、ロシアへ亡命して逃げて、まあ、今もロシアにいるみたいらしいですけど、
そうですね。
はい。という結末なんですけど、まあ、
うん、
それを、まあ、市民が、まあ、デモを通して、まあ、勝ち取るというか、それが93日間もデモが続いたということですけど、うん、まあ、そういうお話で、で、それに参加してた人たちの、まあ、インタビューを中心に、
はい。
まあ、それと当時の実際の映像ですね。
うん。
それが、こう、順番に、こう、まあ、1日目から93日目まで、まあ、1日ずつじゃないですけど、うん、まあ、順番に時系列で、こう、見せてくれるという意味ですごい分かりやすいですし、
うん、
はい。とてもよくまとまっていると思いましたね。
はい。はい、
で、あとは、内容に関して、これ見てて思ったのは、やはりその、ウクライナの国の成り立ちっていうものが、まあ、詳しくは僕も知らないんですけど、うん、
はい。
要するに、まあ、ソビエト連邦から独立して、うん、ウクライナという国ができたわけで、まあ、間違ってないですかね。
あ、合ってます、
そうですね。なんですけど、はい、まあ、そういう意味で、その独立を、まあ、勝ち取ったというか、まあ、自分たちの国が、を作ったっていう背景があるのも相まってだと思うんですけど、
うん。
とても、まあ、デモに参加している人は特にそうですけど、自由というものを絶対にこう、手放さないんだっていう意思みたいなものがすごく、
うん。
この人たちの意思がすごく伝わってきたところが、まあ、良かったというか、そういう、ま、国民性という、
うん、
なんだなっていうのはよくわかりましたね。
うん、
だそういう意味ではちょっと日本人とは違うところあるかもしれないですね。そういうことをやった国では日本はない部分はあるので、もともと島国っていうところでね、こう、
うん、
そもそも独立してたってところあるかもしれないんですけど、
うん、
あとはちょっと思ったのは、国歌をね、みんなで歌うっていうところがあるんですけど、うん、それがすごい印象的で、その内容までちょっとわからないんですけど、
うん、
日本人にの国家に対する気持ちというか感覚とはちょっと違うなっていうのは思いましたね。まあなんかそういう意味ではちょっと羨ましいなというか、
うん、
その何か共通のものがあるというか、団結のできる何かがあるっていうのはいいね、うん、いいなというふうにちょっと思いましたね。はい。まあ感想としては、そんなところですからね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。松さんお願いします。
はい。まあ僕もネットフリックスで、まあなんか、ウクライナ関係のやつとか、
うん、
まあ本とかも、
はい、はい。
探してて、
そうですね。僕も探したんですけど、まあこれ、
そうなんです。あんまないですよね。
ぐらいですよね。うん。
岩波とかで、ウクライナの歴史みたいなのあるんですけど、
はい、はい。
岩波新書かな、
うん、
でもなんかあんまり今回に関することではなくて、もっと古い歴史みたいな。
うんうん、そうですね。まあ、戦争というかね。
うん、
まあそ、だいぶ古いとね、あんまり関係があるかなっていうところになりますもんね。うんうん、
で、調べたら、まあこれが一番今回のことに直結するような話かなと思って、
そうですね、はいはい、
ちょっと見てみたいなと思って。うんうん、だから僕も今回のことがあってから見たっていう経緯なんですけど、はいはい、で、なんだろう。まあまずなんか、多分まあみんな知ってると思うんですけど、
うん、
基本的なことを抑えると、
はい、
まあさっきおとけさんおっしゃったように、まあソビエトにの一部だったわけですよね。
もともとはそうですね。はい。
で、一番結構最近の映画としても関わってくるのは、
うんう
ん、おとけさん見たと思うんですけど、赤い闇見たじゃないですか。
はいはい、あれにもありましたね。はい、
あれは赤い闇スターリンの冷たい大地でっていう副題がありますけど、あれは1932年、あれヒトラーになんか、主人公の男の人ヒトラーになんかこうインタビューしたみたいなエピソードも言ってましたけど、まだヒトラーがそこまでまだ、出てこない、
うん、
来る前、だから32年とかの話なんですけど、1900。その時に、まあソビエトで、ホロドモールっていう、事件があって、
はい、うん、
で、ウクライナの人が、まあ、 人口の4分の1ぐらいが餓死した、うんうん、20% ぐらいかな、
はい、
餓死した時の話で、その、様子、すごい悲惨な様子が、
うん、ありましたね。
まあ、あの時描かれて、はい、あの映画では描かれてましたけど、うん、まずその、1990年かな、2000年ぐらいになってから、
うん、
このホロドモールっていうのは、その、ジェノサイドなんじゃないかっていうことが、
も
うウクライナで言われていると。
うん、
だからなんか、僕がそのウクライナ人という立場に立った時に考えるに、
うん、
まあもう、まあ多くの人、まあそのもちろん親ロシア派の人いると思うんですけど、
はい、
そうじゃない人にとって、ソビエトはもう結構とんでもない国っていう記憶は、
うん
うん
うん、
例えばそのユダヤ人が、その、ドイツ人を憎むように、
うん、
根底にそういうものって結構残ってんじゃないかな。うん、まあ別に、その直接被害に遭ってなかったとしても、
はいはい、
そういう歴史として知ってる人がまあほとんどで、まあチェルノブイリもそうじゃないですか。
うん、
まああれ結局、まああのちょっと所長が何人かちょっとわかんないですけど、
はい、
多分、その、元中央から派遣されてきたような人たちが起こした事件、
うんうんうん、そうですね。
ぽかったじゃないですか。うんうん、チェルノブイリ見る限り。だから、まあそういう人たちに翻弄されるというか、
うん、
ソビエトに対する恨みっていうのはやっぱ、まあ多くの人が持ってんじゃないかなっていうふうな。うんうん、だからさっきおとけさんがおっしゃったみたいに、日本人とはやっぱ違うというか、そういうふ
う
に、
征服
というか、支配された記憶ってないから、はいはい、やっぱそこら辺の歴史的なものっていうのはまず全然違うなっていうのは、ありますよね、
うん。はい。
で、まあちょっと話変わるんですけど、僕、社会は地理を取ったんですね。高校の時、
はいはいはい。
で、地理選択してたら、ウクライナはまあ出れてくるんですけど、
うん、
僕、予備校の先生に、ウクライナは、ウクライナって覚えろって言われてて。
なるほど。
なんでかっていうと、まあ、まずチェルノブイリがあると。
うん、そうですね。
うん、まあ、暗い事件。
まあ、よくないことですもんね。はい。
あと、国土が、国土っていうか、土、黒い土っていう、チェルノーゼムっていう、土なんですね。黒いんですよ。うん、
あ、
土が。
ああ、実際にね。
はい。で、それってすごい肥沃だって言われてて。
はいはいはい。
だから、穀倉地帯で、
うん、
本来すごい豊かな。
うん。
暗いっていうのが、まあ、黒いっていうことで、
うんうん、
覚えろってことで、
うんうん、
ウクライナって覚えろってことなんですけど、はいはいはい、まあ、その、国土っていうのも結構地理で出てくるんで、
はい。
あとなんか、その、大麦とか、
うん。
ライ麦とか、
はい。
小麦がすごい取れるっていうのも、チリだからこそ出てくるんですけど、うんうん、だからまあ、ウクライナは僕そういうふうに結構覚えてて、
うん、
だからすごい豊かな国なんだなって、ずっとイメージはあったんですけど、
うんうん
はい、だからホロドモールも逆にそういうところを利用されて、
うん、
あれはだからソビエトに、収穫したもの、まあ、基金だっていうことも重なってたんですけど、
うん、
無理やり収奪されて、
うんうんうん、
外国に輸出されてたわけじゃないですか。はい、で、自分たち食うもんないみたいな。
そうそうそうですね。
まあ、ほんとひどい、まあ、ほんとめちゃくちゃなことしてるなっていうか。うん、まあ、そういうこともあって、で、近年では、その1991年に独立したんですけど、
はい、
ずっとなんか新ロシア派の政権が続いてたらしいんですよね。
うんうんうん、
2005年にオレンジ革命って言われる民主化運動が起こって、
はい、
まあ、新欧米派のユシチェンコ大統領っていうのができ、いた、で、まあ、現れて、
うんうん、
で、流れが変わってきたけど、うん、2010年の大統領選挙で、
はい、
新ロシア派のその、この映画にも出てくるヤヌコービッチ、
はい、
が当選して、
うん、
で、新ロシア政権復活して、で、なんか EU に行けそうだったけど、
うん、
破棄するみたいな勝手に、
はい。まあ公約で言ってたんですよね。
うん。
EU に加盟するって言ってたけど、うん、結局やらなかった。
直前でなんか。
ね。はい。で、まあ、みんな怒ったということですよね。
そうそう、
うん。
で、この事件があって、
そうですね。はい。
で、一応、そのヤヌコービッチは退陣するんですけど、
うん、
それが2013年終わりかな ?2014 年か。2月ぐらいに、
はい。
新ロシア政権が崩壊したんですけど、
うん、
2014年3月にクリミア併合が起きるんですよね。
うん。
だから、もうほんとこの後のすぐ直後に、
はい。
クリミアが、そのロシアによって併合されるという。
うん
う
ん、
だからむしろ多分、その、ヤヌコービチが向こうに、ロシアに行って、なんかこの国、だからウクライナが新欧米化するのを恐れたっていうのもあって、
うん、
侵攻したっていうのもあるだろうから、
はいはい、
かなり直接的な 原因の一つであったのかなっていう、
そうですね。
こともわかると、
うん
で。さっきの歴史的な背景も含めて、この映画で出てくるその抵抗運動というか、
はい、
デモというか、っていうのすごいっすよね、結構。
いや。
激しいというか。
うん、うん。これより前に、まあ、去年、うんですけど、
はい、何をあげるかわかりますか。
香港のデモのね、
はい、
ドキュメンタリー映画を僕は2本ほど見たんですけど、はい、
リダ以上
と、リダ以上以上と、ね、東京国際映画祭で時代革命っていうのが、
まあ、フィルメックスですかね。
あ、フィルメックスでしたっけ、
はい、
すいません。そうですね。時代革命っていうのをね、
はい、
見たんですけど、まあ、これもすごかったですけど、
うん。
そうです。こっちの方が期間も結構長いですし、
はい。
本当に立てこもりというか、
はい。
ずっと同じ場所にいるっていうのもありますし、
うん。
いや、すごいですよね。
なんか、立てこもった方もすごいし、
うんうん。
攻撃もなんか、香港よりも、ひどいというか、
そうですね。
本当の銃で、は
い、いや、
殺してたから。
普通に射殺してましたから、
しかも死体とか、その、映ってましたよね。
うん。
転がってる感じ。
本当に、ショッキングですけど、撃たれる瞬間も映ってたの一つありましたし
ね、うんうんうん。ありましたね。
はい。
でもちょっと僕は時代革命しか見てないですけど、
はい。
時代革命見る限り、まあゴム弾とかでめっちゃ撃ってたり、
うんうん、
まあ外傷は負わせましたけど、はい、結果的に死んだ人いますけど、
う、
は、
ん、
いはい。なんか、もう確実に殺すために銃で、
うんうん、
銃というか実弾でとかっていうのは、
そうですね。
まあ見なかったので、
うんうん、
まだ香港の方がマシかなというか。
そうですね。うん。
だから逆に言えば、なんか、ウクライナっていうか、ロシア系の方が怖いというか。
一応警察官なんですかね、はい、あれは。
なんだっけ、名前。
ね、
ベルクトですね。
はい。はい、
ベルクトが、まあ、格好は結構かっこいいんですけど、
うん、
黒い、なんか。
うん、
でもあいつらがやってること、はい、ほんとめちゃくちゃで、
うん、
なんか、もうほんと、ヤクザと変わんないじゃん、みたいな。
いや、
うん、
全員ではないと思いますけど、本当にひどいですね。はい、ただただ、普通にもう倒れて抵抗できない人に対して、をボコボコ殴っているっていう、
うん、
完全にこう、うさばらしでしかないですよね、
うん。
怒りをただぶつけてるだけっていうことですよね。制圧しようとかそういうのではないですもんね。
ないですね。もう本当、無抵抗な人をボンボン殴ったりしましたからね。まあ、ただウクライナ、の大統領選とか見る限り、
はい、
完全にみんな親欧米派であるわけではなさそうですよね。うんうん、
はいはい。
まあ結構な割合で親ロシア派の人間も多分いて、はい、
うん、
まあだからといってやっていいことでは全くないですけど、
うん、もちろんそうですよ。はい。
だからそういう奴らも多分、ウクライナ、今の現状でなんか映像を見る限り、ロシアみんな嫌いみたいな思ってそうかもなとは思うけど、
うんうん、
大統領選を見る限り、そこまで全員が全員結束してるわけでもなさそうだっていうのは、はいはい、まあ、この映画を見ててもわかるというか、う
ん、まあ、この事件が起こる前は半々かもしくは欧米派の方がちょっと多いかなぐらいで、
うん、
ただこういうデモが起こって、
うん、
でベルクトがああいうことをやり出した、まあすぐ広がりますよね、
うんうん、
国内に。そしたらもう8割7割になったっていう、みたいですね。うん。
うん、
まあ、デモを支持する人だった
よね。
はい。
はい、
うん。
まあでも、香港と状況がすごい似てるというか、あ、それもちろん、激しさは変わる、違うと、ちょっと違うんですけど、うんうんうん、まあ、うん。まあだから、本当はよく言われてますけど、台湾とか、明日のウクライナみたいによく言われてるじゃないですか。うんうんうん、いや、もう本当そうなりかねないというか、まあ、香港はむしろ、まあ、中国の一部だってもともと言われていたにしろ、
うん、
ほぼ同じようなことが起きたわけなんで、
うんうん、
まあ台湾のこともみんな心配するのはわかるというか、
うん、
ね、今日もなんかニュースで言ってましたもんね、台湾の、なんか、ちょっと細かいこと忘れちゃいましたけど、
はい、
台湾に中国のその全人代で言及してたみたいなニュースもあったし、うん、
いやだからロシアが、ウクライナに攻め入ったのと同じように、
うん、
中国はやりかねないですからね、
うん
うん。
だからここで毅然とした態度をちゃんと取らないと。
いや、本当に。うん、
同じことが起こるというか。
そうですね。
そもそもまあ、ちょっと話、違うかもしれないけど、
はい、
ナチスが、 その進行していったときに、
うん、
最初はなんか、そこまで真剣に取り合ってないというか、例えばチェコスロバキア併合したときに、それで終わるみたいにみんな、第一次世界大戦が近かったんで、うん、ちょっと遠征気分があって、戦いたくないっていうのもあったのも含めて、うんうん、まあナチスはそこ以上やんないんじゃないかっていうふうに思ってたんですよね。
まあ低く、
イギリスとか。
低く見積もるというかね。
で、それじゃあほっといたらどんどんどんどん広がっていって、手をつけられなくなったみたいなのもあって、はいはい、そういう歴史もあるから、
うん、
だからまあちょっと国は別に違うけど、ロシアと中国っていう別な国だけど、うんうん、まあそれは前例があったら同じことをしだす可能性が高いというか、
うんうんうん、
特に中国の場合は、ロシアよりも経済的に結びつきが強いじゃないですか。
うん、
それをもしやり始めて、全面、ストップみたいにすると、
はい、
あまりにも影響大きすぎて、
うん、
みんなできない可能性もあるし、
うん、
経済封鎖とか、
はい、
経済制裁みたいな。だから、それに、それをなんか予想して、やってこないとは限らないので、
うんうん、
今回本当にちゃんと対処してほしいなっていうのはすごく思ってるし、なんか日本でほとんど報道がちゃんとされてないのも、なんか嫌ですね
、うん。
あの、テレビとかで、まあ、僕あんまテレビ、最近ちょっと見えてないですけど、
はい、
なんか聞くところによるとあんまりニュースとかでそこまでずっとやってるわけじゃない。CNN みたいにずっとやってるわけじゃないし。だからまあ、YouTube とかで僕は、YouTube とか Twitter とかで、あの、情報を得てる感じなので、
うんうん、
その危機感のなさも大丈夫なのかってちょっと思ってますね。
うん、まあ、パラリンピックやったりしてますもんね。
ああ、まあ、パラリンピックやるのはいいんですけど、同じようにやれよっていうぐらいの情勢、
う
ん。
そうですよね。
うん。
まあ、やること自体はあれですけどね、もう
なんか思った以上に、街が破壊されてるから。
いや、普通に戦場みたいな感じになってますもんね。
うん、シリアみたいになってたし、うんうんうん、僕が見てたのなんかその辺に死体がまあ結構転がってて、
うん、
ちょっと僕はそこまで思ってなかった部分もあったんで。
そうですよね。最初軍事施設だけに攻撃してるっていう話でしたけど、う
ん、はい。
もう関係なく。
うん。なんかそういう、うん、精密機械みたい、精密ミサイルみたいなのがもうないらしいですね。
もうないんですか？
ロシアはあんまもうだから、
う
ん、ここをピンポイントに攻撃できるみたいな、こう、兵器がないから、もうなくなっちゃって。
使っちゃったって
ことですか、うん、だから適当に、適当っていうか、精度が低いミサイルみたいな。だからもう、あの、そういう民間人を巻き込むなと、当たり前というかもう、
うん、
無差別的な攻撃になってるみたいなことを、誰か言ってましたけど、
うん。まあ、これを見て思ったのは、あれですね、まあ今起こってることにつなげると、まあ、ウクライナ人は簡単には絶対引かないだろうな
って、ね。そうそうそう、それは、うん、思いましたね。
うん、
いやこんだけ自国内でもやる人たちだから、
はい、
本当自分の国じゃなくてさらに敵、まあ完全に敵じゃないですか。
うん。
親ロシアの人でも、こんだけ攻撃されたら結構寝返るというか、
いやいや
考え方も変わる人も多くなると思うんで、そうなるとこう、ちょっとやそっとで負けて、やめようと思ってないというか、
うんうん。絶対に引かないと思いますけどね。
うん。
うん、まあ少なくともその行動するか否か別として、
はい。
誰もそれは賛成はしてないでしょうね。
うん。
まあ当たり前ですけど、そんなものは。うん。
あの、だってこの映画を見てるときにあのベルクトがもうガンガン来るじゃないですか。
はい。
僕はあそこにいたら逃げないでいられるかなってちょっと思ったぐらい、
うん。
この人たちすごいなと思ったんですよね。うん、
いや、本当に。実弾を打ち出しても、
うん。助けたり
しますか？撃たれるって分かってても、その負傷した人をね、うん、助けに行って、たりとか、
でしかも負傷して助けに行ってるやつを撃ってたりしてたんですよね。
いや本当にめちゃくちゃですよ。
あとなんか赤十字を襲ったりとか、
はいはい。もうこれも香港のあれでもありましたけど、
ありましたね。
もっとひどいですね、
うん。あれはなんか助けに行かせないだけな感じでしたもんね。
うんうんうんうん、殺そうとはしてないので、うん、確かあれはね、
うん。
もうこれ殺しにかかってますもんね本当に。
いや本当ちょっと衝撃的でしたね。
いや
ー。だから僕は、だから当時そんな知らなかったから、うん、このこと自身全然、
はいはい
はい。ちょっと、でも僕そんな、今とニュース見てる、その頻度とか別に変わんないんですよ。うん、
はいはい。
でも多分そんなに気づいてないから、
うん、
ほとんどやってなかったんじゃないかなって思って。
そうかもしれないですね。最近ですもんね。 そんなに昔じゃないですし、
う
ん、
ラジオとかもその当時はね、13年とか聞いてたはずなので、
うんうん、
うん、今より多分聞いてるかも。今はちょっと忙しくてあんまりラジオとか聞けてないので、はい、
うん、
なんですよね。うん、もうちょっといろいろやってほしいなーと思ったんですよね。あとまあすごい評価したいのはネットフリックスのドキュメンタリーやっぱいい作品が多いですよね。
はいはい、はい、
うん。なんか僕まあちょっとわかんないですけど、ドキュメンタリーってやっぱ劇映画よりもお金かかんないじゃないですか。
うん。まあそうかもしれないですね。そうですね。
まあ対策、うん、商品だったらまだ違うのかもしれないけど。
うんうんうん、
だからなんかネットフリックスはもっと出るか、ちゃんとお金出してこういうの作ってもらってるっていうのは、うんうん、いや素晴らしいなと思って。うん、対費用効果は高いじゃないですか、多分。
そうですね。
うん、だから。
まあ今回の今起こってることも、まあ、取材されてる方いると思いますから、うん、まあ、ニュースという形でもいいですけどね、その、
はい、
映画みたいなものにはなるでしょうね。
ショーン・ペンかなんかが映画作るみたいな、なんかいるんですよね、うん、今くらいに、
はいはいはい。
なんかニュースになってましたね。うん、
まあ、うん、この時もそうですけど、すでに、はい、まあ、はい、もうみんなスマートフォンを持ったりとかね、
うん、
してましたけど、まあ、今なんかもう誰でもほぼ持ってるでしょうから、はい、映像という意味では、かき集めればね、困らないですからね、うん。そういうものを使えば。まあ、だから、ロシアは逆に言うとテレビ塔を壊したりとか、
うん、
こう、さ、そういうものを使えなくするっていうことを今やってますけど。
うん。でもテレビ塔を壊しても、なんか、
うん、
別に SNS とかは普通に使える。まあ、
どういうことなんですかね。インターネットを遮断してるのかどうかちょっとよくわからないですけど。うん、まあもう、その、止めようがないと思いますけど
ね。まあそうですね。
もう完全に拡散してますからね。
うん。
やってることは明白なんで。
うん。いや、まあ、自分が生きてる間にこういう侵略戦争が起きるとはちょっと。
うん。そうですよね。
思わなかったですね。
だからロシアとかの専門家の人がね、ラジオとかで喋ったりしてたの、うん、ちょっと前に聞いてましたけど。
うん。みんなびっくりしてましたもんね。なんか想像してなかったみたいな。
まあ、戦争になること絶対にないでしょうとは言ってたりとか してましたけど、
うん、
まさかっていう感じなんでしょうね、うん、やっぱり、うん。
あの、気持ちとか、愛国心とか以外で、メリット全くないと思うんですよ。
はいはい、
だって平和じゃないと、金稼げないじゃないですか。
はいはい、
まあ、戦争する人以外は。
まあ、もう何を考えてるかちょっとわかりませんけどね、プーチンが。うん、
だってこれもし勝ったとして、ウクライナ併合したとしても、
うん、
別に経済的なメリットって全然ないと思うんですよね。
うん。
だって別にウクライナの、その、なんか、何か資産をぶんどるわけにもいかないだろうし。
うん。ただその、併合したいというだけというかね、うん、また、なんですか、第ロシア帝国を、みたいなことを考えてるのか、わかりませんけどね。
でも5000万人人口いるから、うん、ウクライナって。うんうん、そんな、ずっと駐留させるわけにもいかないじゃないですか。
うん、
無理だと思うんですよね、
うん、で、今の時点で苦戦してますしね、もう。
うん。
うん、だからその、うん、で、まあ、もうロシア自体が国として世界から、まあ、ナチスの頃のドイツぐらい、批判されるというか、
うん、
もうソース感を食らうわけですから、
はい、
何もいいことはないと思うんですけどね。
うん、勝ってももう、そういう付き合いはなくなるだろうし。
はい。
まあ負けたら何かしらの賠償なり何らかさせられるだろうし。
うん。
なんかもうこれどうやって落としどころを作るんだっていう。
うん。
本当に、もう、わけわかんないですよね。
うん。まああの、
うん、
この、あの映画の話にちょっと戻るんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ結局、ヤヌコービッチを退陣させる、ことが、ま、できたわけですけど、この、
はい。
90何日も、はい、あの、デモをして。
はい。
でも、まあ、200人近い人が亡くなってるわけですよね、うん、この間に。
はい。
その、それを達成させるためだけに、こんなに苦労しなきゃいけないのかっていうのをちょっと僕は見てて思いましたよね。うん、なんでそこまでしなきゃいけないんだよっていう、
そうそう。
ところですよね。だから、
まあ、あとはその、うん、まあ、まあ、ごめんなさい、後で喋ります。
まあ、要は、最初は、普通に、デモをしてただけなわけですよね。
うん。
あの、穏やかにデモをしようという雰囲気で始まったわけですけど、
うん。
それで人が集まってきて訴えても全然要は変わらないわけですよね、
うん、
もうこれはもうどこの国でも同じでしょうし日本でも同じなんでしょうけど、
はい、
ここまでまあ別にあの人たちは武力行使をしたくてしてるわけじゃないですけど、
うん、
大ごとにならないと政府が動かないというかね、
うん、
いうところが本当に21世紀にもなってこんなことしてていいのかなっていうふうにちょっと思ってしまいましたね、うん、はい、すいませんどうぞ。
あ、いやいや、あのなんかなんだっけ、あ、いや、なんかデモとかあんまりそういうの意味ないみたいな言う人いるけど、
あ、はいはい、
この映画を見ると意味あんじゃんっていうの
が本当に、うん、
はい、
この前にあったオレンジ革命っていうのも、はい、その新ロシア派を退陣させたんですよね、
うんうん、
だからその実績があるもんだからやっぱりこの人たちはみんなね団結してやり続けたわけですよね、
うん
うん、まあそれもすごいですよね、
はい、うん、いや暗いな、暗い話しかないな他に何かありますか。
そうですね、まあ早くまあ停戦なりまず今の現状の話ですけどね、
うん、
うん、とにかく早く止まることを願うしかないですけど、
うん、
うん、でもなんだろう、やっぱりもちろんいろんな方法を制裁をするとか、まあ経済制裁とかですよね。
うん、
いろんな方法を取りますけど、まあ簡単には動かないですよね。
うん。まあ、経済制裁というかもうそういうとこ度外視してやってるから、
うん。
そうですね。厳しいですよね。
止まらないですよね。全然、まあ言うこと聞かないというか、
うん、もう関係ないみたいな。
そう、誰が何を言っても聞かないっていうところですよね。うん、まあ、もう、これは別に、これを推奨するわけじゃないですけど、
はい、
結局最後の手段としては武力行使しかないってことになっちゃうじゃないですか。
はい。
うん。まあそれはしないでしょうけど、国連ももちろん。うん、それをやるまで、そう、止める方法がそれ以外にないみたいな風になりつつあるのかなっていうところですよね。うん。
うん、そんなとこですかね。
はい。
はい。はい。では今日はウィンターオンファイヤー、ウクライナ自由への戦いについて話しました。うん、ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。